唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、憐れみの耳を傾けて、しもべらの祈りをお聞きください。どうかその願いが叶えられるために、主の喜ばれることを願い求めさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、あなたの教えは完全で、魂を生き返らせ、あなたの証は確かで、浅はかなものを賢くします。あなたの戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、あなたの仰せは清らかで、人の目を明るくします。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守り、全き者とならせてください。今日もあなたの言葉を喜び、あなたの教えに身を寄せている者たちを顧みてください。その貧しき心にあなたの光を照らしてくださいますように。あなたの御前での自分の罪と咎に気づき、あなたの良きものに飢え渇いている者たちに平安をお与えください。神様、私たちの教会をあなたの御言葉で養い育ててくださいますように。一人一人自分の義を捨て、あなたの国、あなたの義を求めるものとしてくださいますように。今夏の学び会が行われています。明日にも続く会がまた祝福され、あなたの御心を知る喜びで満たされる時となりますように。神様、あなたはこの天地を創造され、万物を創造され、人をあなたの似姿に作られました。しかしあなたの御前を離れた人が築いてきた歴史は、ことごとくあなたの御心に逆らうものでした。また私たちは今、主イエスの時が近いことを見ています。この世に終わりがないかのように、この地上での歩みに終わりがないかのように生きるものではなく、主が目を覚ましていなさいと教えてくださったその知恵に、右にも左もにもそれることなく生きることができますように、守り導いてください。聖霊の助けを求めていきます。どうか一人一人あなたの御前に立つとき、この世を勇敢に戦い抜いた勝利者として、主イエスに連なるものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この厳しい暑さの中守られますように。闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第5章12節から26節です。新約聖書の221ページです。使徒言行録第5章12節。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも、群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間が集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を召集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちはどうなることかと人たちのことで思い惑った。この時人が来て、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし民衆に石を投げつけられるのを恐れて手荒なことはしなかった。
エルサレム神殿の入り口の門のそばで毎日物乞いをしていた生まれつき足の不自由な人がいました。使徒ペトロは彼に、私には金や銀はないが私にあるものをあげようと言い、彼の手を取り主イエスの皆によって立ち上がらせたのです。生まれて一度も立ったことのない彼の足に力がみなぎり、踊り上がって立ち上がったのです。この門を通る人の中で彼のことを知らない人はいませんでした。その彼が神を賛美しつつペトロたちと一緒に歩く姿を見て、大勢の人々が一体何があったのかと集まってきたのです。ペトロはその人々に、あなた方が十字架につけたイエスは復活されました、その主イエスが彼を立ち上がらせたんですと証ししたのです。その証しを受け人々は自分たちの罪ゆえに心を痛めている中、さらにペトロは罪が消し去られるように悔い改めて神に立ち返りなさいと告げたのです。この時何千人もの人々が神に立ち返り、 キリストの弟子とされ、教会のに加えられたのでした。しかしその時、民の指導者たち、かつてイエスを捕らえ十字架へと追いやった張本人たちは、ペトロたちを捕らえ、今後決してイエスの名によって教えてはならない、語ってはならないと脅したのです。しかし人たちは全く動揺せず、あなた方に聞き従うわけにはいきません、神に聞き従うと大胆に語ったのでした。また教会の仲間たちは神様に、あなたのしもべたちが福音を語ることができるようにしてください、イエスの名による印と技が行われるようにしてくださいと祈ったのです。その直後に地面が揺れ動いたのでした。天からの応答だったのでしょう。それを受けた教会は力を得て、何よりも人たちの働きにますます神の力が現れていたのでした。そして今日私たちに与えられたテキストには、人たちの手によって多くの印と不思議な技が民衆の間で行われた、さらには多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった、人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせ、ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。エルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらったと伝えています。なんとペトロが直接病人に手を触れなくても、彼の影にかかるだけでたちまち病が癒されていたのです。想像するだけでもものすごい光景ではありませんか。病人も悪霊に苦しむ人も使徒たちの前に来ては一人残らず癒されたのです。一人残らず。生まれつきの病も重い病もいかなる病であっても癒されていた様子が伝わってくるのです。またその様子は、使徒たちのいるところがまるで病院であるかのようです。しかしながら、神様の御心はこの地上にどんな病でも治せる病院をお建てになることだったのでしょうか。そうではありません。主イエスはペトロに、この地上に私の病院を建てるとは言われず、主はあなたの上に私の教会を建てるとお語りになられたのです。神の御心は、人々が教会を通して、その指導者である使徒たちを通して人を罪から救い出し、人の悪しき心をも癒してくださるイエス・キリストを知り、主に従うものとされることです。さらにキリストを通して身体的な病ではなく身体的な癒しではなく霊的な癒しを受けることが神の御心であることを覚えていきたいのです。そしてそのように人たちがますます力を表し、教会がますます発展を遂げていく中、大祭司をはじめとする民の指導者たちは妬みに燃えていました。自分たちが殺したイエス、その弟子たちから現れる神の技、大勢の人々が彼らのもとに集まっていることを見ていられなかったのです。また決してイエスの名によって語るなと脅しておいたのに、その警告を全く無視していたのです。指導者たちはまたも使徒たちを捕らえ、公の牢に監禁しました。さらに他の指導者たちも呼び寄せ、最高法院を開き、そこに使徒たちを引き出し尋問し、処罰しようと企てていたのです。この最高法院はかつて主イエスも立たされ不義に満ちた裁判を受け、数々の暴力さえ受けたところです。もはや使徒たち、 何が起こるか、何をされるか全く分かりません。ところが夜中に人たちの前に主の天使が現れたのです。天使は牢屋の扉を開け、彼らを外に連れ出すと、さらに行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言うのです。天使は一刻も早く逃げなさい、安全な場所へ逃げなさいと言うのではありませんでした。窮地から助け出されたと思いきや、神殿の境内に立ちなさい、命の言葉を語りなさいと言われたのです。すなわち人を霊的な命へと導き、人に命をもたらすイエス・キリスト、その福音を述べ伝えなさい、民衆の霊的な命のための役割を果たし続けるようにということでした。これを聞いた使徒たち、夜明け頃神殿の境内に入り、天使が告げた通り語り始めるのです。しかしながら、この神殿は指導者たちが働く場所です。彼らに見つかり、再び彼らの手にかかるのは時間の問題です。そして捕らえられた時には、お前たちは脱獄しただろうと、より重い罪を問われ、よりひどい仕打ちが待ち受けているかもしれません。いや、これが 3度目の逮捕になります。命の危険さえあるかもしれないのです。しかしそのような中で、人たちは人々の前に立ち、勇敢に、また大胆に命の言葉を語り続けていたのです。この人たちにとって、自分たちを罪から救い出すために十字架で死んでくださったイエス・キリスト、自分たちをこの上なく愛し抜かれ、愛の技を成してくださったその主イエスから受けた命の言葉です。そして今、この人たち自身が主の十字架による命の言葉によって生かされているのです。かつては誰が一番偉いのかと論じ合い、高ぶっていた心なども清められ癒されていました。この命の言葉、福音、それこそ人にとって最も必要な言葉であり、人が生きる道であり、真理であり、真に人を癒す言葉であると身をもって知っていたのです。その彼らは、主が十字架による命の言葉をくださったように、彼らも人々からの迫害、困難、苦しみを受ける中、ひるむことなく命の言葉を人々に述べ伝えていたのです。その一方、指導者たちは人たちを引き出すために人を牢に差し向けました。ところが下役たちが行ってみると、人たちの姿がないのです。彼らが戻ってきて、牢にはしっかりと鍵がかかっていた上に、戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると、中には誰もいませんでしたと報告したものの、指導者たちは一体どうなることかと当惑するのみでした。番兵たちが立っていたんです。鍵もかかったままでした。しかし中には誰もいないんです。この不思議な印に、神が共におられるのでなければできることではない、これは神の技だと素直に見る人はいませんでした。さらには人が来て、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げたのです。自分たちが手をかけ、牢にいるはずの人たちが今神殿に、神の家にいて命の言葉を語っているのです。それでも彼らは恐れを抱くことも悔い改めることもありませんでした。 再び使徒たちを捕らえ、最高法院へと引き立ててくるのです。使徒たちが自らの身の危険など全く顧みずに語り続けているイエス・キリスト、命の言葉が真理、真実かもしれないと耳を傾けようとする人は誰一人いませんでした。彼らは自らの怒り、妬みなどを癒すことをできる神の御子を、この命の言葉を知らないまま生き続けるのです。それこそ最大に不幸なことではないでしょうか。この後も初代教会はこの指導者たちからのより一層厳しい迫害を受けることになります。彼らの手にかかり命を落とすことになる使徒たちもいます。しかしそのような中に置かれても彼らはひるむことなくイエス・キリストを、この命の言葉を明かしし続けたのです。福音宣教のために自らの命をも捧げた彼らの尊い働きのゆえに、主イエスが人のためになしてくださった一つ一つの技、お語りくださった一つ一つの命の言葉がエルサレムからイスラエルの地へと、また全世界へと届けられ、そして今の私たちのところにも届けられているのです。その使徒たちが証しした主イエスは、この地上に病院を建てるために、人の身体的な癒しのために来られたのではありません。主は人を罪から解放するために、悪しき心を癒すために来てくださったのです。そして使徒たちの上に教会を建てられました。主は今もなおその教会を通してご自分に結ばれていく者たちが起こされ、霊的な癒しを受けることを願っておられます。また使徒たちが明かした命の言葉、究極的には十字架であることを私たちは知っています。一人一人を生かすために死んでくださった主の言葉です。私は道であり真理であり命であると言われた主の言葉です。私たちは主イエスから受けているこの命の言葉を愛し、主の言葉をいつでも握りしめて、まっすぐに生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、あらゆる困難と苦難がある中、主の言葉を愛し、それを命として生き抜いた人たちの姿、彼らの信仰を教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちもどのような時にも今受けている福音を敬い、聞き従う心を、その信仰を一人一人に授けてくださいますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安をお与えください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、泉根さん。よくおいでくださいました。はい、よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日の礼拝後には特別な予定はありません。明日の月曜日8月4日からも夏季バイブルスクールを行います。日程のご確認の上どうぞご参加ください。そして猛暑が続いています。皆様お体にお気をつけてください。以上終わります。
平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。